三国町安東からダッチミンダッチミン、
こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の端、三国町安東からの生放送、東尋坊と島のちょうど中間、海のそばの家ハウスアムメイヤからお送りしています。丹南の皆さん聞こえていますか？さて、この番組ダッチミンダッチミンは5人のパーソナリティが順番に番組を担当して、それぞれの個性で海からの風をお届けしています。今日のパーソナリティは寺原舞子です。よろしくお願いします。とですね、今日のテーマなんですけれども、ドイツの食、食文化なんかのお話をさせていただこうかなと思います。3月のことなんですけど、まだ先なんですけど、ここギャレースナイアに行って、ドイツ料理のビュッフェをちょっと企画している関係で、ドイツ食をちょっと最近よく調べたりとか、ちょっと思い直したりとかしていたので、今日はちょっとドイツの食事についてお話ししようかなと思ったわけなんですけれども、私10歳の時にドイツに、転勤しまして、いや転勤じゃない移住しまして、10年ちょっとドイツにいたんですけども、よくドイツでは何を食べてたかって聞かれると、結構家では母が日本食を作ってくれてたので、日本食中心ではあったんですけれども、やっぱりもちろん外食もしましたし、ドイツ食っていうものも慣れ親しん、長年いる間に割と慣れ親しんだ感がありましたので、今回ちょっとネットで調べ直したりとかして、ドイツの食事っていうものに関して今日はお話ししたいと思います。でですね、ドイツの食生活なんですけども、日本と決定的に違うのは、ドイツ人は朝が一番しっかり食べるんですね。で、夜はもう本当にお酒の つまみ程度みたいな、カルテスエッセンっていう冷たい食事、黒パンとハムとチーズだったりとか、本当に簡単なものが多いんですね。日本人は本当に割と夕ご飯を家族揃ってゆっくり食べる、団らんしながら食べるっていう習慣があるんですけれども、それがドイツは全然逆ですね。朝にそれが割とある感じで、ドイツはあれです、日本に比べて通勤ラッシュとかもあまりないですし、夜は結構お店がね早くに閉まってしまって、あまり遊ぶ場所とかもないので、皆さん割と早く寝られるのか、朝も割と早めに起きて、なので朝の方がちょっと時間に余裕があるみたいですね。会社も結構9時始業のところもあったりとかして、ゆったりめということもあるんじゃないかなと思うんですけど、で何を食べるのかっていうと、パンなんですね。でパンはドイツ人の主食なんだそうで、とにかく朝だけじゃなく、朝でも昼でも夜でもパンは食べるということで、ヨーロッパの中でも一番パンを消費する国だって言われてるそうでして、種類も300種類以上あるそうなんです。でこの朝食の時に食べるパンっていうのは一応決まっているんですけども、カイザーブロートヒェンっていう、丸い形をしたパンで、で、それに、正しい食べ方っていうのがあってですね、真ん中をナイフで切り込みを入れて、中にハムとかチーズを挟んで、サンドイッチみたいにして食べるのが、一応、正しいカイザーブロートヒェンの食べ方だということでして、これ私もすごい馴染み深くって、ドイツで旅行行ったりとかして、旅行先のホテルの朝食ビュッフェなんかにも必ずこういうの出てくるんですけど、このパン出てくるんですけど、で、これを、この中にハムとチーズを挟んで、1個は朝食に食べるんですけど、もう1個の方をちょっと紙なんかに包んで、カバンに忍ばせて、湿気させていただいて、お昼ご飯に食べるっていう ことをよくしてた記憶があります。結構皆さんあのドイツの方やってるんじゃないかなと思うんですけど、それぐらいあの、まあのすごくドイツ人にも馴染み、みんな知ってるっていうパンですね、朝食用のパン。あと朝食以外のものですと、まあ、日本ではあまりない見かけないライ麦パンとか全粒粉を使ったものがあのすごい人気でして、あとはあのこれも日本ではあまり馴染みがないひまわりとかかぼちゃの種とかがすぎっしり練り込んであって上にまぶしてあるようなパンが主流です。とにかく本当にいろんな穀類が入っているので、日本のパンと違って1個食べるともうお腹いっぱいっていう、もう相当よく噛まないとあの消化できないっていう、健康にはいいかなっていうのがドイツパンですね。で、日本人はあの意外あのもっちりしっとり、まあ、ふわっとしたパンとかが好きなんですけど、ドイツ人は全然逆でパサパサでも平気ですし、硬くても大丈夫で、ずっしりしたパンがあの好みみたいですね。あと日本人は結構食べやすさなんかも重視するんですけども、ドイツ人はあんまり見かけとか食べやすさは重視してなくって、まあ味が美味しければ OK ということで、例えばですね、私がすごい印象に残っているドイツのパンなんですけど、母がよくあの好きで買ってきてたパンなんですけど、あの生地はまあクロワッサン生地みたいなもので、形が四角い形をしてて、でその中にチョコが入ってるんですね。まあ日本でいういわゆるチョココルネみたいなパンなんですけど、この中に入っているチョコレートっていうのがあの板チョコみたいな、チョコレート、硬いチョコレートなの。それが棒状になって2本ぐらい挟まっているんですけども、初めて食べた時はもう、なんかね、その日本のチョコクリームを、あの、思って食べたのでびっくりしたんですけども、まあ、慣れてしまえば口の中でね、噛み砕いてしまえば、あの、味は一緒なので、まあ、こういう無駄な手間暇をかけないっていうのはドイツ人らしいなと思いますけども。話がちょっとそれましたけど、朝食、パンの他にはですね、チーズとかハムも食べますね。で、これはあの、やっぱ日本より全然安くって、手頃に手に入るんですね。なんでかっていうと、あの、スーパーで、あの、チーズとかお肉とかハムのコーナーがあって、自分が好きなものを好きなだけ選んで買えるっていうシステムになっているので、なんか種類もいっぱい、あの、選べますし、あの、一人暮らしの人でも必要な分だけ買えるっていうのがすごい便利なんですよね。で、チーズなんかは、あの、みんなブロックで買って、チーズ専用の削り器でこう削って食べたりなんかもします。で、あの、日本ではあまり馴染みないですけど、サラダなんかにも入れたりするんですけど、このサラダに入れるヤギチーズが私はもう最初すごい衝撃で、見た目はあのお味噌汁に入ってる日本のあのお豆腐みたいな角切り状になっているので食べやすいのかなと思って食べたら、ものすごく臭いし、あのずっしりしてるんですね、このチーズも。最後までちょっと慣れれなかったんですけども、あとあの同じ乳製品つながりでヨーグルトなんかも日本に比べてすごく半端なく種類があって、で、あの、日本ではないようなヨーグルト製品もあって、例えば、あの、牛乳を作るときに出た上澄みで作ったヨーグルトドリンク。これは日本人の口には完全にあまり合わないかなっていうものなんですけど、あとは、あの、ミルヒライスっていう、まあ、要するに甘いご飯、がゆみたいなものなんですけど、私、これは最初は本当にご飯が甘いっていうのが、もう、先入観があって、あ、無理と思ったんですけど、慣れたら意外と美味しくって、最後の方は好んで食べてました。で、あとこの、ま、乳製品以外ではフルーツをがっつり朝から丸ごと、リンゴなんか丸ごと、あの、食べたりします。ね、だから、あの、果物も日本に比べてドイツはすごい、あの、安く手に入るので、もしくは自分の家の庭になってるっていう家なんかも多いので、フルーツも本当にドイツ人朝昼晩いつでもどこでも食べてますね。で、あとあの季節ごとにみんな森を散歩してて、あの実がなってるんですけども、ドイツはその実を取ってきて、あの自分の家でジャムにして、自家製ジャムを数種類あの常にストックしてて食べるっていうのも、あのドイツ人すごく多いですね。はい、以上がまあ大体朝食に関することでして、まあ次昼食になるんですけど、 昼食はまあいろいろですよね。皆さんこう仕事で外出してることが多いので、天気のいい日なんかは外でそのずっしりパンにいろいろハムとか挟んでサンドイッチにして食べたり、まあ家やレストランでは唯一お昼は温かいものを食べて、まあ肉とかパスタとかですよね。ただドイツは基本的に食べ歩きが OK なんですね。日本だとこれ本当にちょっとマナー違反になるんですけども、ドイツは全然問題ないということで、みんな結構食べ歩くんですけども、その食べ歩いてるものがびっくりするようなものを食べ歩いてて、まあ、リンゴ丸かじりなんかは日本でもまあまああるかなと思うんですけども、野菜なんかも丸かじりしてて、人参とかセロリとか、日本だと考えられないようなものを丸ごとガツガツ食べてて、あと八百屋さんで買ったものを早速袋から出して食べてるような人もいっぱい見かけましたね。まあフルーツ、野菜はさっきも言いましたけど、日本に比べて安いので結構みんなおやつ代わりに手軽に食べてるところがあります。で、本格的な買い食いみたいなことになると、一番人気なのは、元々はトルコ料理なんですけど、ケバブって言って、いわゆるピタパンの、もうちょっと分厚いようなパンに、お肉を挟んで、まあ、サンドイッチみたいにして売ってるんですけども、これがこの羊、元々は羊の丸ごとの、を回転させて焼いて、出るんですけども、それをこうナイフで削いだお肉を挟む、これはまあトルコの料理なんですけども、完全にもうドイツに帰化したような料理ですね。あとはもうドイツの代表料理であるソーセージなんですけど、これをパンに挟んだものを食べ歩いたりします。はい。でですね、次はまあ夜ご飯ってなるんですけど、その間にですね、ドイツ人はお休みの日が多いんですけども、お茶の時間っていうのを結構大事にしてまして、前回なんかのあれでお話しさせていただいたんですけど、お散歩がドイツ人は大好きでして、森の中をひたすら歩くっていう。で、その散歩の合間の一休みも楽しみの一つになっているわけで、カフェがとても充実してます。で、ドイツ人はこう歩き疲れたらカフェに入って、まあちょっと甘いものを食べるわけなんですけども、まあドイツのケーキ有名なんですけど、まあざっくりした私の第一印象として、まあでかい、そして食べて甘いっていうのがありまして、で、ただでさえ甘いのに、カフェでケーキを注文すると、クリームをつけるか、つけないかって必ず聞かれるんですけど、万が一つけるなんて答えてしまうと、ものすごい量の、もうケーキが見えないぐらいの量のクリームがついてきて、で、もう一つ衝撃なのは、そのケーキの上にフォークがぶっ刺さって出てくるんですね。これも日本では本当にやってはいけないマナー違反なんですけれども、ドイツはこれがスタンダードなケーキの出し方なんですね。でもパンと一緒でケーキもずっしりしているものが多くて、本当に1個食べたらお腹いっぱいになっちゃうんですけど、私たち日本人はね、ドイツ人は全然平気で、いくらでも甘いもの食べれるみたいですよ。で、夏はですね、普通のカフェの他にもアイスカフェっていうのが至るところでオープンしまして、これはドイツに移住してきたイタリア人がまあ始めた広めた文化なんですけども、このまあアイスカフェのアイスも半端ないボリュームがあって、まあ、日本ではないような、例えばスパゲッティの形をなんていうんですか、真似もしたスパゲッティアイスとか、バナナを丸ごと1本使ってその間にアイスを挟んだバナナボートみたいなのとか、まあ、日本のパフェのお化けみたいなのとか、まあそういったものが、みんなドイツ人はね、食べるんですけど、これ、日本と違うのは男の人にも大人気で、男性でもおじいちゃんたちでもみんな嬉しそうに食べてますね。まあ本当に甘いものが好きなんでしょうね。で、もう一つ私びっくりしたのが、ドイツでアイスコーヒーって頼んだら、バニラアイスが乗ったコーヒー、冷たいコーヒーが出てきたっていう、まあ、いわゆるコーヒーフロートみたいなものをドイツではアイスコーヒーと言っているっていうことですよね。はい。でですね、お茶の時間が終わり、やっとまあ夜ご飯なんですけど、夜はドイツは本当にさ 冒頭でも言いましたけど、カルテスエッセンといって簡単なものですね。ハムと黒パンのみだったりとか、であとはビールとかワインと一緒に食べる。まあ夜は軽めの方が体にもいいのでっていうこともあるんですけど、昔からこういう文化だということで、冷めてもいい、元から冷めてるものなので、ドイツ人の家庭ではちょっと家族がそれぞれ好きな時に食事をするっていう家もあるみたいですね。で、あとやっぱりちゃんとした料理をするのは昼のみで、あまり揚げ物とかもしないので、ドイツ人の家のキッチンはものすごく綺麗にしてあります。本当にいつここで料理した形跡がないっていつも思うんですけど、それぐらいやっぱりドイツ人の料理は簡単なものが多いみたいですね。はい。ここでちょっと一曲、曲の方に行きたいんですけども、お送りするのは山崎まさよしさんのセロリという曲をお聴きください。
夏がダメだったりセロリが好きだったりするのね。騙してや男と女だから、すれ違いはしょうがない。妥協をしてみたり多くを求めたりなっちゃうね。きっかけでどんなタイミングで二人は出会ったんだろう。やるせない時とか心もとない夜、できるだけ一緒にいたいのさ。頑張ってみるよ、やれるだけ頑張ってみてよ。少しだけなんだかんだ言っても、つまりは単純に君のこと好きなのさ。どこ吹く他人だから、価値観は否めない。流行りが好きだったりその割り古風なとこあったりするのね。
はい、山崎まさよしさんのセロリをお聞きいただきました。ここから後半なんですけれども、朝昼晩ドイツ人がどういう食事をしてるかっていう話をしてきましたけども、一つ大事な、ものを、に関して触れてなかったなと思いまして、ドイツ料理で皆さん、まず最初に思い浮かぶのはソーセージじゃないかなと思うんです。で、これはもうイメージ通りで、ドイツ人本当にソーセージよく食しますし、こだわりがありますね。もう種類も本当に豊富でして、もちろん値段も、ドイツは肉全般が安いので、お手頃に手に入るっていうことで、もうさっきも言いましたけど、食べ歩きの代表がソーセージですし、家でももちろん、レストランでも、食べます。で、ドイツのソーセージはもうほとんど各町と言っていいほど、なんていうんですか、各町ごとに種類があるって言っていいほど本当に種類が豊富で、1500種類はあるそうです。で、私が住んでたフランクフルトのソーセージはフランクフルタ、ニュールンベルグではニュールンベルガ、それからミュンヘンの方ではヴァイスブルスト、チューリンゲン地方ではチューリンガーと、 代表的なものだけでもね、これぐらいいろいろあって、もちろん食べ方も茹でたり焼いたり、色もですね、あの白いものから茶色いものからいろいろあるんですね。で、日本人に、まあ、一番ちょっと無理かなって思うのは、あの血入りの、あの、ですか、血が入ったチノブルストとか、あとあのレバーを詰め込んだレバーブルストなんかは、あの慣れないとちょっとあまり美味しくはないかなと思うんですけども、本当に様々です。で、あの、まあ、他のドイツ料理なんですけども、ヨーロッパはあの、あ、ドイツはですね、あの、まあ、ヨーロッパにあって地続きなので、近隣の国と、あの近隣の国からの料理もドイツ料理として古くからあの食べられていたりするんですけども、例えばあのハンガリーのグーラッシュズッペ、これは牛肉入りシチューで、もうドイツ の, あの代表料理になってますね。とてもパンと合うので、あのドイツにあの受け入れられたんじゃないかなと思うんですけど、あとオーストリアのウィーンからシュニッツェルっていう、これ日本でいう、まあ、あのカツ、あのカツレツですね。あのこれは本当ドイツのものだと思ってる人も多いぐらい、みんなドイツ人好きですけども、もともとはオーストリアということで、あとさっきも言いましたけど、ギリシャからはケバブ、これはもうあのお店で食べるっていうよりは買い食いするものですけどもね。あと最近ではもうあの中華、イタリア料理、ギリシャ料理、何でもまあ一応外食の際にはあの出てきまして、あの日本レストランなんかもあの金持ちの結構あのセレブな方の間では人気ですし、特にあの回転寿司なんかは人気ですよね。でもですね、あの基本的にドイツ人っていうのはあの自国の食文化にやっぱり誇りを持っているせいか、あのドイツ的食生活にこだわってまして、何でもかんでもこう海外のものを取り入れたりはしないんですよね。だからあの食材一つにしてもスーパーで選ぶときは、まあなるべく自国のものをっていうのをこう無意識にやっているところがあって、で、あの今日本でもちょっと地産、最近ね、地産地消っていうのがこう重視されてきて、いろんなところで耳にするようになりましたけれども、ドイツはもともとこの地のもの、旬のものをすごく大切にする国民だなっていうふうに感じてたんですけれども、例えばあの春先にはイチゴ狩り、至るところでみんなイチゴ狩りができるようになっていて、家族でみんなで取りに行って大量に安く、まあ、取れるんですけども、で、それを自家製で、ジャムにしたり、ケーキを作ったりとかってします。で、ね、庭の果物も同様にジャムとかケーキにしたり、しますね。で、季節ごとに、いろんな木の実がドイツは取れますので、森の中だったりとか、川沿いだったりとか、で、そういうものも、時期時期で、ケーキやジャムにしていただくと。で、あと、ドイツで有名な旬のものっていうと、ホワイトアスパラですね。ドイツ語でシュパーゲルっていうんですけど、これはもう、このシュパーゲルを茹でる専用鍋が出回るほど、ドイツ人にとって大事なもので、もう若い人でも季節の挨拶でそろそろアスパラの時期だねとかっていうぐらい、ドイツ人にとっては季節を感じる食べ物みたいですね。これが4月終わりから6月下旬ぐらいですね。で、あとドイツはキノコも結構豊富なんですけど、一番こう盛り上がるのがアンズダケの旬のシーズン、これが8月から10月なんですけど、もうまあ、付け合わせには必ずこれが出たり、アンズダケのスープだったりとか、そこら中まあ出回りますね。あと、まあ旬のものというか地のもので言うと、ジビエ料理なんかもドイツはすごい浸透していて、森が多いですから、ウサギですとか鹿ですとか生地なんかもレストランで気軽に食べれます。まあそんなわけで、素材も旬で地のもの優先なので、典型的ドイツ料理っていうのは割と質素なものが多いかなと思うんですけど、でも食に関心がないわけではなくって、手は込んでなくても素材の味を大事にした料理っていうのがドイツ料理じゃないかなと思います。で、食べ方もですね、日本人とはちょっと違って、基本的に食事はあまり分け合わない、 それから日本人はいろんなものをちょこちょこ食べたがるんですけども、ドイツ人はもう一つのものをワンプレートでがっつりいただくと、同じものを延々と食べても平気なんですよね。で、あと食器にもこだわります。それも家の中でね、いい食器で食べるっていう習慣があって、大体みんなセットで揃えるんですけども、いいものをですね。だからドイツは結婚祝いのリクエストっていうのができるんですけど、これで食器なんかを1セット揃える人がすごく多くって、この家に行けばこの食器っていうような、そういう食器の使い方するところが多いですね。で、普段夜ご飯なんかは質素な分、家族とか友人が集まって食事をする時間はとてもスペシャルな時間ということで、一種の儀式みたいな感じで、素敵な食器を出してナイフスプーン全部揃えて、でそれからちゃんと食後のコーヒーまでお揃いの食器でいただくっていうようなことを習慣で、ことが習慣であるかなと思います。あとレストランでの食事も、ドイツ人ってめったに外食をあまり日本人と比べてしないので、すごい神聖な時間であるっていうことで、あまりバカ騒ぎしてるような人は見ないですし、子供なんかは本当にマナー違反してたら子供でもつまみ出されたりとか、もうお断りっていう、そういうやっぱり、厳しく子供もちっちゃい時からしつけられてますね。だからちっちゃい時からレストランで食事をするっていうのはやっぱり特別なこととして教えられていて、やっぱ食事の時間イコール神聖なものっていう意識があるんじゃないかなと思います。で、これ日本人でもね、ありますよね。いただきます。ごちそうさまの挨拶っていうのは逆に日本しかないですし、みんなで分け合って食べる精神っていうのもやっぱり外人にはないので、まあ、大事にしていかなきゃいけないなって思うんですけれども、やっぱり日本の食の伝統っていうのはドイツよりも全然豊かだと思うので、まあ、外国のものより派手さとか目新しさはなくても、やっぱ自分たちの文化としてね、歴史として日本食っていうものを大事に受け継いでいかなきゃいけないなと思うんですけれども、やっぱりそこにあるもの、旬のもの、地のものっていうのを感謝して食べる。やっぱりね、食事っていうのは洋服とかとは違って流行り廃りで食べているのではないんですよね。やっぱ命をいただいていて、食べるということは生きるっていうことなので、やっぱり真剣に食と向き合っていかなきゃいけないなって思うんですけれども、最後になりましたけども、一つちょっとお知らせをさせていただきたいんですけど、来月2月5日の日曜日なんですけども、場所は公民館、参加費500円で、料理教室を行います。で、これの講師にですね、ギャレースナヤの料理人が、講習をすることになってまして、今参加者募集してるんですけど、まあ、テーマは地元のお魚と健康野菜を上手に使って、お手軽簡単なのに栄養バランスのいい美味しいご飯、まあ、理想的なご飯を作って食べる教室ということで、ぜひ、皆さんご都合よろしいようでしたらお申し込みいただきたいなと思います。時間は10時から12時半です。で、受付先がですね、ギャレースナヤ0776813481、0776813481までお電話いただけたらと思います。それでは時間が来てしまいました。今日のダッチミンいかがだったでしょうか。最後は、山崎まさよしさんの曲をもう一曲お聴きいただきながらお別れです。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。